ビギナーのつぶやき。憎しみの連鎖は断ち切れるのか。本日は18日ルール、11月18日朝日新聞の一面記事を強制的に取り上げます。まずは見出しからですが、仏米ロ IS を空爆、 EU 相互防衛を発動、ロシア墜落をテロと断定とあります。内容の方はと言いますと、13日に起きたパリの同時多発テロを受け、フランス空軍はアメリカ軍と連携し、IS イスラム国の活動拠点であるシリア北部のラッカを空爆。またこれとは別にロシア空軍もラッカを空爆し、ロシアのプーチン大統領は自国の旅客機がテロによって墜落させられた件について、地球のどこにいようと彼らを見つけ処罰するとの声明を発表したそうです。国際情勢のことは本当にわからなくて、今すぐにでもユウさんのレクチャーを受けたいんですけど、今日は18日ルールということで、自分の知識のみで喋らなくちゃいけないので、かなり緊張しております。おそらくいろんな事実誤認が混ざると思いますので、その点は先にお詫びしておきます。パリの同時多発テロのニュースは私もテレビで見てびっくりしましたね。今年の初めにフランスの新聞社シャルリーエブドが襲撃されたじゃないですか。あの時は、政府からの再三の自粛要請を無視して、シャルリーエブドがイスラム教徒を刺激する風刺画の掲載を続けたという背景があって、だからといってテロは絶対に許されませんけど、事件の因果関係という意味では理解できたんですよね。ただユウさん曰くシャルリーエブドの襲撃犯が IS の人間かどうかというのは未だに不明らしいんですが、 でもね今回は本当に全然関係ない人たちが突然殺されたわけですよね。その人たちが特別に IS を批判していたとかじゃなくて、一般の市民を誰でもいいから狙ったっていうところがやっぱりすごく卑劣だなと思いました。それで、IS の一連のテロに対してフランス、アメリカ、ロシアは空爆で報復しているわけですが、この方法がいいのかどうか私にはちょっとわかりません。その攻撃でシリアの一般市民が誤爆されてしまう可能性も常にあるわけですよね。建前は別にして、おそらくフランスやアメリカの本音はシリアの民間人に犠牲を出してでもここで IS を追い詰めるということだと私自身は感じたんですけど、それでテロを撲滅できるのかといえば難しい気がします。今は IS と無関係のシリア市民が今回の空爆で家族を失ったりすると、中にはアメリカやフランスに復讐してやるって気持ちに傾く人も出てきて、そうやって憎しみの連鎖が次世代へとつながっていくことでテロも続くわけですよね。プーチン大統領は地球のどこにいようと彼らを見つけ処罰すると言っていますけど、一度憎しみの連鎖が広がったら、たとえ IS のリーダーを処罰できたとしても、もうそれだけで全て解決とはならないですよね。じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけど、正直私の能力ではベストな回答を見つけられそうにありません。教育やね、貧富の格差がテロの温床になるのは一つの事実なので、そのあたりを解消することは大事だし、ね、解消すべきだとも思います。ただどんなに教育を受けても、どんなに裕福でも、テロへ走る人は出てくると思うんですよね。自分探しというか、なんかお金はある、教育も受けた、でも人生は虚しい、この虚無感をなんとかしたいみたいな動機で破壊活動へ身を投じる人も中にはいるわけですよね。もちろんそういう人は本当にごくごく一部なんでしょうけど、その一部の人たちが多数の市民を殺害できる強力な殺傷兵器を手にしてしまった時が怖いんですよね。思ったんですけど、マシンガンとかを買うにも当然お金が必要なわけで、 IS は何らかの方法で資金を調達できているからこそ武器も買えるわけですよね。 だからその資金源を断つことができれば、こうテロの規模も小さくなるんじゃないでしょうかね、兵糧攻めみたいな。だ国際社会で協力して IS に資金提供しているこう影のフィクサーを抑え込むことがね、このテロ撲滅の切り札になる気がしてきましたが、どうでしょうか。うん、難しいですね。でもテロのニュースを見るたびに、日本も他人事ではいられないっていうふうには思います。今回の同時多発テロでフランス政府は犯人グループの拠点がベルギーだとすぐに突き止めたじゃないですか、ね、プレステで連絡を取っていたなんてね、そんな情報もありましたけど、まあ、そういうこうね、だからその情報網っていうのがすごいですよね。その点日本は大丈夫なんでしょうか。 CIA みたいな機関が日本にはないので、いざという時にどこまで対応できるのかはちょっと心配ですね。はい、最後になりましたが、テロ行為により命を失った全ての方々に哀悼の意を表するとともに、負傷された皆様の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。カラバンビギナーのつぶやきでした。